さんこんにちは。いかがお過ごしでしょうか。ミーフィーラジオです。この放送ではファルンゴン学習者の修練体験談を朗読でご紹介します。今日は私は主婦の子供弟子という内容です。それではお聞きください。私は主婦の子供弟子。慈悲なる主婦、こんにちは。同宗の皆さん、こんにちは。私はダーファーの子供弟子で10歳です。1、学法と蓮光。私は生まれたばかりの時からファルンダーファーの修練をしています。最初は主婦の説法録音を聞き、2歳半で漢字が読めて、4歳の時にはザンファルンを読むことができました。私は毎日の学法を休んだことはなく、ただ2017年にママが北京で仕事をしていた時だけ学法ができなくなりましたが、かなり遅れてしまったと感じていました。夢で自分が虹から落ちてきたのを見てとても怖かったのです。2018年4月か5月ごろ、ママが北京から帰ってきて、また毎日学法をするようになりました。学法をすることで、より良い人になり、主婦と一緒に天国へ帰ることができると分かったので、楽しく学法をすることができました。4歳か5歳の時、私はママに五色の動作を教えてほしいと頼みました。6歳になってから、ママは蓮光を教えてくれました。第2式の頭上でファルンを抱えるとき、腕が痛くて泣きながらでしたが、最後まで耐えられました。第5式の正功をするとき、最初は5分の座禅から始めて、1回に5分ずつ増やしていきました。あるとき、30分のはずなのに、ママが教えてくれず、気づいたら一気に45分間座禅していました。数日後、私は1時間の座禅ができるようになりました。私は病気の癌を乗り越えたこともあります。生後数ヶ月の頃、高熱を出して数日間も熱が続き、下がりませんでした。乗り越えた時は全身が光を放っていたそうです。3歳の時、プールに泳ぎに行った時、危うく溺れそうになりましたが、主婦が私を抱き上げてくださったのが見えました。2、心性を高める。小学2年生の時、学校でお昼ご飯を食べていると、7、8人のクラスメートが私をいじめましたが、私は怒りませんでした。帰宅してママに一挙四得、7人から殴られたので、4×7 は28、私は28個のいいものを得たよ、と嬉しそうに飛び跳ねていました。ママは私のことを可愛いと思いながら笑っていたようです。ある日、マンションの下で1元を見つけて、拾ってベンチに置いてみると、見れば見るほど泥に見えて、とても汚かったのです。そのことをママに話すと、お金を元の場所に返したら、と言われました。私はそれを元の場所に返して、心がやっと落ち着きました。私はママに、不思議だね。持ち帰った時は泥に見えたのに、戻してからはまた お金に変わった、と言いました。この試練を乗り越えられなかったので、主婦はまた試練を与えてくださいました。私は外でまた一元を見つけたのですが、ポケットに入れて遠くまで走り、自分が拾えないように一元を遠くまで投げてしまいました。今回、また乗り越えられませんでした。主婦はまた機会をくださいました。外でまた一元を見つけましたが、一瞬、見ても心が動じずに立ち去りました。心の中で、やっとこの試練を乗り越えられた、と自分に言い聞かせました。3、真相を伝える。3歳の時から私は幼稚園で友達に真相を伝え始めました。私はファルンダーファーは素晴らしい。真、 前、任は素晴らしい。私はダーファーの子供弟子です。と先生に言うと、先生はありがとう、と言ってくれました。3歳の時、ママと一緒に新装ステッカーを貼りに行き、ママが私を抱えて、私はステッカーを高いところに貼りました。その後、ママと2人で迫害の資料を持って、人の家の窓辺に置き、ママが初少年をして、私は資料を配りました。4、5歳の時、人に真相を伝え始めました。最初は、おじいさんやおばあさんに、おじいさん、こんにちは、または、おばあさん、こんにちは、と挨拶をしてから、小冊子を差し上げると、みんな、喜んで受け取り、私を見て微笑んでくれました。その後、ミーフィーネットで放送された、子供弟子の修練体験を聞いて、他の子供の同修たちが私より上手に伝えていることを知りました。それからは、おじいさん、こんにちは、から、おじいさん、こんにちは、一冊の本を差し上げます、に変わりました。しばらくしてまた、おじいさん、こんにちは、一冊の本を差し上げます。この本はとてもいいもので、ファールンダーファーは素晴らしい。真、善、忍は素晴らしいと覚えてください。危険なことが来た時に命が救われます。に変わりました。おじいさんは微笑みながら、わかった、わかったよ、と言ってくれました。小学校3年生の時、友達を家に連れてきて、真相映画を見せて、みんなで楽しんでいました。一本の映画を見終わったら、琴さんは、もう一本見たい、と言いました。私の親友のある女の子に、ママが読んでいる本を当ててみて、と聞いてみました。彼女は、どんな本ですか?と聞いてきました。そして、ファルン言は良いもので、中国共産党は悪であると話しました。そして、私はあまりはっきり話せないので、ママに説明してもらいましょう、と言いました。彼女は納得したので、家に連れてきて、ママが真相を話し始めました。彼女は真相がわかり、反対をしたいと言いました。それから、ずっとニックネームを考えていましたが、最後には、ウーモンヨウという名前を選びました。彼女がとても気に入ってくれたので、とても嬉しかったです。3年生の時、担任の先生が体調を崩して入院しました。先生の誕生日の時、私はカードに、先生の健康と幸せを祈っています、を書いて送りました。また、真相を書いたお守りと、お守りにまつわるちょっとしたお話を一緒に封筒に入れて、封筒の外側に大きな虹を描きました。先生はとても感動してくれました。では、ここでちょっと一息入れましょう。 それでは続きをどうぞ。
4. ママと一緒に缶を乗り越える。2019年12月31日の夜、ママは電動自動車に乗っていて転んでしまいました。
パパに迎えに来てほしいと連絡が来たので、私たちはすぐに駆けつけました。道の脇の草むらに寝そべっているママの姿が見え、私は泣き出してしまい、それは慈悲と情が混ざった感じでした。パパはすぐ救急車を呼びました。救急車が来て、ママを病院まで運びました。レントゲンを取ると、お医者さんから、膝のところを粉砕骨折しています、と言われ、私はショックを受けました。それからママはギプスをして、2本の点滴をしました。3人の同修が来て、ママと交流しました。一晩でママの性念が強くなり、手術や薬を使わずに退院することを決意しました。帰宅してから、私はママと一緒に学法をして、一緒に抗銀2を暗唱し、ママは抗銀3も暗唱することができました。その間、ほぼ毎日夜12時過ぎに寝ていましたが、あんなに元気にできたのは、きっと師父が家事してくださったからだと思います。
師父が抗銀2で書かれた、巨難の中、必ず確固たる意志で、試練を前にして、神聖が現れる。学法を怠らざれば、変化はその中にあり、献身して、動かざれば、昇華になり、蓮が鳴る。重水の下、精進を知る。少なからずに休み、自制して、少年を強め、不足を明らかにして、再び精進す。などを読むと、これはママのことを言ってるよ、とママに言いました。ママは大きく励まされ、少年もどんどん強くなっていきました。5日後、ママは自分でギプスを取りました。その当時、毎日ママと60ページぐらい学法をして、ママは毎日多くの法を暗唱しました。冬休みの宿題があるので、私は毎日1段落か2段落を暗唱していました。
ママが落ち込んだ時は、ママの足は、分子から原子まで、最も小さい微粒子まで、全部素晴らしいよ、と励ましました。ママは私が言ったことが法に従っていると感じ、少年が出てきました。毎日ママの世話をして、まんじゅうを温めて、おかゆを作って持って行っても、パパはほとんど気にしていなかったのです。また、ママの排泄物を流したり、絶望して泣いていたママを抱きしめたりしました。
ママは、あなたがママで、ママが子供みたいだね、と言っていました。
ママが転んで、しばらくして、中共ウイルスが流行しました。私たちの団地も封鎖されましたが、人々をまだ救う機会があるので、資料を配らないといけないと思いました。ママはまだ動けないので、夜、一人で家に残っていた資料を配りに出かけ、ママは家で初少年をしてくれました。私は近所のすべてに配りました。配り終わった時に、ママが1、2週間後にしようと言ったので、私が、いいえ、ウイルスが来て、まだ救われていない人が感染してしまうよ、と言いました。ママは、わかった、と答えました。
私は、色紙を一枚取り、小さく切って、そこに、ファールンダーファーは素晴らしい、真、善、忍は素晴らしい、ウイルスが来た時に、命が救われます、と書きました。その上に、大きなピンク色のハスの花を描くととても綺麗でした。 ママに何で貼ったらいいの？家には糊がないよ、と聞きました。ママはじゃがいもを蒸して切り開いて壁に塗って紙を貼れば落ちずに長持ちするよ、と言ってくれました。言われたようにしたら本当に効きました。毎朝貼りに出かけ、ママはいつものように家で初少年をしてくれました。私は2週間貼り続けました。私たちはミンフィーネットで中共ウイルスに感染した人が、ファールンダーファーは素晴らしい、神、善、人は素晴らしいと念じたことによって救われた物語を見て、これらの物語を書き写して上に大きなハスの花を描きました。液状糊を入れた小さいバケツを持って夜に貼りに行きましたが、しっかりとくっついていました。ママはまだ家で初少年をしていました。団地が封鎖を解除される前日の夜8時ごろ、私はまた糊を持って公園にステッカーを貼りに出かけました。空には稲妻が光って雷が鳴り、すぐにも雨が降りそうでした。私が一人で暗い道を歩いていると、主婦に早くしてと言われたような気がして、私は急いで貼りました。30分後、私が家に着いた途端、大雨が降ってきました。私はこのことをとても不思議に思いました。3月のウイルス流行の期間に、私はある夢を見ました。私たちは大きくて綺麗な家にいて、2階の廊下に絵がかけられていて、絵の真ん中に主婦がいらっしゃって、左右に金色の竜が2匹いて、後ろに金色の宮殿があって、まるで神隠公園のワンシーンのようでした。主婦の体から常に色とりどりの仏光を放っていて、とても美しかったのです。空には花びらが散っていて、不思議なことにその花びらは下へひらひら舞っていました。2匹の金の竜が飛んでいて、その下の雲も浮いていました。ママと一人の年配同衆が絵の前で連呼をしていました。この夢は主婦が私とママを励ましてくださっていると思いました。ある時、お昼にママが初少年をしていました。ママの後ろに主婦の方針が見えて、とてもとても大きくて、主婦が片手を立てておられました。別の夜、私とママが第5式を連呼していた時、2人の御法の神が見えました。1人は緑色の服で、もう1人は青色の服を着て、胸に円が書かれていて、円の中には金色の竜が書かれていました。2人は片手に盾を持ち、もう片手は剣を持って窓の前に立っていて、とても神聖でした。私とママを守るために、主婦が送ってくださったのではないかと思いました。これらはウイルスが流行していた期間に見たもので、私とママが怖がらないように精進させるための主婦からの励ましだと思っています。5. 賢くていい子になる。私がママのお腹にいたとき、同宗であるパパが連行され、懲役1年の不当な実刑判決を受けました。1歳になるまではパパを見たことがありません。その後、幼稚園の頃にママが2回連行されたので、私はとても自立していました。毎日パパがアラームを鳴らしてくれました。朝起きて、着替えて、歯を磨いてからパパを起こしていました。パパ早く起きて、幼稚園に連れて行って、と言い、パパが反応しないときは、私は思い切りパパの体を押しました。ママが北京にいるときに、パパが再び半月くらい捕まっていました。 その半月の間、私はあるおじさんの家に泊まりました。
団地の封鎖が解除されたとき、私はお小遣いで2缶の油と18キログラムのお米を買ってきました。油は自分で抱えて持ち帰り、お米は小さいカートに積んで引っ張って帰りました。その時は全く疲れず、楽にできました。私はよくスーパーに買い物に行き、スーパーのおじさん、おばさん、おじいさんがみんな私のことを知っており、えらいね、と褒めてくれました。また、生地からまんじゅうの作り方、餃子やちまき、パンの焼き方なども学びました。私が学校のない日は、ママが仕事をしていたので、次の日の朝ごはんを用意しました。6、私の欠点。私は遊びが大好きで、自分をコントロールできないときは遊びに行き、多くの時間を無駄にしました。私は遊び心で資料を配りに行ったことが何度もあり、4回も監視カメラに撮られて、警察が家に来て嫌がらせをしたこともありました。ママは家に向けて探し、それを引き起こしたのは、ママが私に頼る心であり、私は遊び心と物事をなす心だと思いました。ママに励まされて修練してきました。私はママに、ウイルス流行の期間、ママが私と一緒に修練して、今はママの足が治ったので、今度またママと一緒に学法をします、と言いました。3000文字以上話しました。もう疲れたのでここまでにします。不適切なところがあれば、慈悲なるご指摘をお願いします。皆さんいかがでしたか？他にも文章を読んでみたい方は、ミーフィーネットのウェブサイト、jp.minghui.org まで。それでは今回のミーフィーラジオはここでお別れです。また次回の放送でお会いしましょう。